ヨハネの手紙第1、5章1節から5節。イエスがキリストであると信じる者は皆、神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆、その方から生まれた者も愛します。このことからわかるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも、いつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。天の父様、今朝共に御言葉を開けることを許されましてありがとうございます。どうかこの聖書研究のうちにあなたのお言葉が生きて働きますように、お聖霊の導きにお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよヨハネ第一の手紙最後の章、五章に入ってまいりました。ここにこれまでヨハネを通して教えられた教えが凝縮されています。今日の箇所のテーマは、神様が与えてくださった愛と自由と勝利、この一つ一つについて明かしている短い箇所を見てまいります。冒頭に、イエスがキリストであると信じる者は皆、神から生まれたのですと宣言されています。私たちが愛のうちに歩み、また永遠の命を持ち、また天国の完成へと向かっていける、その根拠は神から生まれたことにあります。神から生まれたということは広がりのある言い方で、テキストにも書きましたが、まず神によって新しく生まれたことを指しています。ヨハネの福音書の1章の13節をお読みいたします。1章13節。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあります。新しく生まれることは、私たちの血筋によりません。イスラエルの民は、神の民は、アブラハムの子孫に限られていると考えていましたけども、それは、民族的な血筋によりません。また、肉の望むところでも、人の意思によってでもないと、ヨハネは明かししています。私たちがどんなに願っても、新しく生まれるわけではありません。どんなに意思を持って努力しても、少しわかるかもしれませんけども、 それは新しく生まれることにはなりません。肉によって生まれたものは肉のままです。そして、ただ神によって、神様のご計画により、神様の愛により、そして神様の御業、御力によって新しく作り変えられたんです。そして、その新しく生まれたものの立場は、神の子供、イエス様が神の一人子として持っておられるのと同じ立場をいただきました。今、ヨハネの福音書一章を開いていますが、その13節の前の箇所です。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあります。そして、新しく作られました。第二コリント五章十七節の有名な言葉です。第二コリント五章十七節、新約聖書361ページです。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと証ししています。そして、それは永遠の命でもあります。私たちはそれぞれ人格を持って生まれましたけれども、この永遠の命は共に生きる命です。ヨハネの福音書の3章15節16節。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されている通りです。神と共に生きる命は、神と一つに結びつけられることによって実現しました。同じくヨハネの福音書の17章21節、イエス様の大祭司としての祈りの中の一節です。新約聖書221ページ。ヨハネ17章21節。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。御父と御子は、互いのうちに生きるほど、共に、結びついき、一致して歩んでいましたけども、その、命の共有と一致が、神と私たちの間にも、もたらされました。これが神の救い、イエス・キリストの救いです。そしてこの救いは、イエス・キリストを信じ告白する信仰を通して全ての人がいただきます。神様は恵みによってその信仰をも導いてくださいます。エペソ人の手紙の2章の8節。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。9節。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。とある通りです。さて、ヨハネの手紙に戻っていただきます。 このように神によって生まれ新しくされ永遠の命を持ち、神の子供とまた神と一つとされた結果、何が起こるか。ヨハネ第一五章の一節の続きです。産んでくださった方を愛する者は皆、その方から生まれた者も愛します。と続いています。子供は自分を産んだ親を愛します。また、子供は弱く、親を信頼しなければ、保護者を信頼しなければ生きていけないものです。そして、産んでくださったものを愛するように神様が作られました。同じように、神によって生まれた生徒、クリスチャンたちは、神様を愛するように作られ、それが自然となったのです。同様に、神から生まれたものは、その方から生まれたものも愛します。子供や親と愛し合うだけでなく、親と愛し合っている兄弟姉妹、家族をも愛するようにされます。これがイエス・キリストを信じて救われた一人一人が体験する変化です。罪の性質は残っていますので、邪魔してしまうこと、邪魔されてしまうこともありますけども、その妨害が、障害があったとしても、神から生まれたものは罪から解放されているのです。確かに、親しいからこそぶつかることもありますけども、それは遠慮のない信頼と愛の結びつきが生じたからできる祝福です。私たちは救いをいただいて、それを信じているならば、神様を愛する者、そして巨大姉妹を愛する者と作り変えられたことをまず認めましょう。私たちは、愛を実感するときに、こんなに幸せでいいんだろうかと驚き、またその愛を他の方たちにも伝えたいと思います。祝福されたらですね、小さなささやかなことでは、いっぱい贈り物をいただいたと。お魚をいただいたり、イカをいただいたり、また、チョコレートをいただいたり、まあ、そういう時に食べきれないのでどうか、食べてくださいと、持っていくことがあります。同じように愛をいただいたので、受けてくださいと、こうして神の愛に満たされたものは愛し合うものとされます。愛し合うというか、まず自分から愛するものとされます。二番目の救いによって与えられた恵みは自由です。二節三節をもう一度お読みいたしましょう。ヨハネの手紙第一五章二節三節。このことからわかるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することで、神の命令は重荷とはなりません。ヨハネはここで改めて、神を愛する者は神の命令を守る。神を愛することは神の命令を守ることだと確認しています。 この、愛するは無償の愛を表すアガペーという言葉ですけども、愛するというとこう気持ちで、好きとか愛おしいとかそういうふうに、感情が伴わないとなんか実感がないように思いますけども、ここで言われている愛するという言葉は言い換えると相手の幸せを願い、そして犠牲を惜しまない愛で、一言で言えば大切にするということです。この箇所、愛するを大切にすると置き換えると意味を早く把握しやすいと思います。神様を愛するとは、神が大切にしているものを守り、神が願っていることを一番にすること、行うことです。神の命令、神様が私たちの幸いのために願い、命じられたことを守るときに結果として神の子供たち、主にある兄弟姉妹を愛する、つまり大切にすることになります。なぜなら神様は私だけでなく兄弟姉妹をも大切に愛しておられるからです。また私自身だけでなく兄弟姉妹も神様を愛しておられます。ですから共に神様を愛する、神様を大切にするのです。そこに当然交わりや一致が生まれます。そしてこれは重荷ではなく喜びとなります。これが真理、信頼して決して失望させれない真理であるキリストの働きです。自由という言葉は、自分で決めて行える、好きなように行えるという一般的な意味があります。しかし聖書においての自由はもっと尊いものです。何度かお話ししましたけども、主にある自由は、まず罪の支配から解放されて、神様の喜ばれる、御心にかなう判断をし、それを実行させる力を表しています。だからこそ自由は尊いのです。ただ自分の好きにやれるということは確かに幸せなことなんです。ですし、自由にならなかったら辛いんですけども、それを超えて、すべての人の自由を守らなければいけないというのは、その人が気ままに生きることができるようにしたいということを超えて、神様の作られた御心にかなった幸いを自ら選び取って行おうとする。それを誰も妨げてはならないと、伝えているからなんです。人が邪魔をしなくても罪が邪魔をします。このように幸いに生きる道、そしてこの損なわれた自由を回復するためにイエス様は救いを与えられたんです。ヨハネの福音書の8章の31節と32節テキストにも書きましたが、 その箇所をお読みいたします。ヨハネ8章31節32節197ページですね。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。このユダヤ人たちは、実際今当時ローマに支配されて自由でなかったんですけども、しかし私たちは神の子供でなり自由だと、そう言い張っていました。しかし、イスラエルの民、アブラハムの子孫であるから自由というわけではありませんでした。立場上、彼らはローマの奴隷だったんですけども、それを超えて罪の奴隷でした。彼らもまた、イエス様を信じて真の自由をいただくべきことだったんです。それが必要なのに、彼らはイエス様を信じてもそこまで考えて、思い立っていませんでした。私たちも意識しないといつの間にか与えられた自由を用いられなくなるかもしれません。罪を犯した者は罰を受け、また滅びなくてはいけないという、究極の罪と死の支配の中に私たちは生まれましたけれども、そこから解放された、これもキリストがくださった自由です。しかし、日々の歩みにおいても、私たちは解放された、自由をいただいたということを覚えて、それを自由の子供として明かししていきましょう。こうして、私たちの生きている今に、真の救いと自由を明かすることができますし、喜ぶことができます。これはクリスチャンに与えられている特権ですから、用いましょう。神の救いのによって与えられたことは、愛、そして自由、さらに3番目に、勝利です。4節5節、第1ヨハネの5章4節5節を読みいたします。神から生まれたものは、皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？勝利。それは、悪に打ち勝つことです。悪の支配から打ち勝つ。ことです。言い換えるとテキストにも書きましたけども、神様の祝福を勝ち取ることです。人は神様に愛されるものとして作られ、神様を愛し信頼し喜び感謝して生きるように作られました。まさに幸せになるために生まれ作られたんです。しかし、そのように平穏と喜びのうちに生きるべきものだった私たちが罪の誘惑に陥って、罪と死に支配されたものとなりました。悪魔の働きは神様に敵対し、そして神様の栄光を少しでも損なうことです。悪魔は人類を誘惑して、神様を 愛すべき。また神様に愛されている私たち人類を神様に敵対させ、自分の支配において巻き添えとして滅ぼす。これが悪魔の仕業です。平和に生きるべき私たちをそうやって悲惨に陥れ、そしてその幸いを破壊する。そのことが今、再び起ころうと、起こっています。ですから、世界中が怒って、また悲しんでいますけども、滅ぼすことを目標に、もう脇目も振らず、非道を行うことは、悪魔が私たち人類にもたらしているものです。そして、世という表現があります。世は広い意味では神様が作られた宇宙ですし、またさらにそれを縮めると人間社会を表しており、さらに人間社会が悪魔によって支配されて、神に敵対している状態を含めて、ヨハネは世と呼んでいます。本来神様に愛されているものなんですけども、悪魔の支配によって神様に敵対してしまっている世。その支配の中に私たちも生まれました。しかし、イエス様によって救っていただきました。しかし、救われる前の私たちと同じく、世は悪魔に支配され、神様に敵対し、悪魔の野望を果たそうと、クリスチャンたちに戦いを挑んで、その救いを奪うことはできませんけども、損なおうと、日夜脅かしを行っています。イエス様は、この悪魔の技を打ち破るために生まれてくださいました。第一ヨハネ三章の八節。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神様は、この人類を救おうと、計画を持って導いてこられました。まだイエス様が誕生するはるか前ですけども、祖先にあたりますヤコブ、アブラハムの孫にあたりますが、彼が失敗をして故郷を出なければならない途中に主が語りかけました。約束を果たすまでは決してあなたを捨てないと。そして、彼は、おじラバンのもとで、裕福になり、そしてやがて故郷に帰る道に、向かいます。その時に、かつて裏切って、大変な怒りを、自分に向けた兄エサウがいるということで彼は恐れたんです。そして祈っても平安が得られない彼は、神様と格闘しました。私を祝福するまであなたを離しませんと。その時に彼は、桃のつがいを外されて、歩けなくなりました。自由にですね。でも、それでも話しませんでした。その時に、この創世記32章の28節。 の言葉が彼に与えられました。創世記32章28節。新約、あ、旧約聖書60ページ、61ページですね。26節から28節までお読みします。するとその人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何と言うのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。神様はヤコブに勝利を宣言しました。見えるところでは彼は神様にしがみついて、そして自由に歩けないように桃のつがいを外されてしまったんです。スポーツの試合だったら負けて負傷したという結果です。しかし神様は勝ったと彼に言いました。ヤコブという名前は押しのけるものという意味で付けられた名前でした。彼は我欲が強く人を押しのけて歩んできました。そしてイスラエルとは神と戦うものという意味です。神様ご自身があなたが勝ったからだという祝福を持ってこの名前を与えましたけども、勝ったって言えるでしょうか。しかし神様がそう宣言されたのは祝福を勝ち取ったという意味です。私たちが神様を否定して神様をやっつけて神様を滅ぼすということは決してできません。しかし神様が与えようとしておられる約束の祝福を受けたときに私たちは勝ったんです。歴史の中で続いていますけども、自分の欲望にとらわれて、敵とみなしたものを全部滅ぼして、それで勝ったと言えるでしょうか。その結果は不安と孤独です。独裁者はそのように寂しい、悲しい生涯を送る晩年のことが多いんですけども、それよりも、たとえつつましやかであっても、多くの人と喜び合い、そして幸いな生涯を全うする人もいますね。滅んでいく、人に恨まれて生涯を全うする。たとえ、権力を握り続けて亡くなったとしてもですね。その生涯と、つつましやかでも、多くの人と喜び合った生涯と、どちらが人類の勝者と、人生の勝者と言えるでしょうか。どちらを望むでしょうか。たとえ、つつましやかでも、神と人に喜ばれる生涯の方です。これが、クリスチャンに与えられた勝利です。私たちがこの勝利をいただくために、三つの土台を神様がくださったと、聖書を教えています。元の箇所に戻っていただけますか。 ヨハネの手紙第1の5章ではまず神から生まれたということが明かしされています。そうしなければ救いを得ることはできません。イエス様はヨハネ3章3節に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないと言われました。神と共に生き、神を愛するために新しく生まれることが不可欠です。そして新しく生まれた者は神様と共に祝福のうちを歩むことができます。また世に勝つことができます。新しく生まれてこそ私たちは罪にまた欲に負けずに勝利することができます。もう一つの土台は信仰です。イエス様が永遠の命の救いを用意されても、それをいただくために信仰が不可欠です。その信仰を神様が与えてくださいました。第一コリントの12章3節、新約聖書346ページ。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。神様がお聖霊を与えて私たちを信仰とその告白へと導いてくださいました。同じく第一コリントの15章2節を読み出します。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。闇雲に信じるのではなく、聖書の約束を、救いの約束を信じてこそ救いとなります。そしてその信仰の理解と決断は神様の恵みによって与えられ、告白として明かしされます。そしてこの永遠の命、そして信仰は信じ続ける忠実さとなって実を結んでいきます。信じた者は救われ、そして救われた者はとどまります。イエス様はブドウの木の例えで、私にとどまらなければあなた方は実を結ぶことができませんと教えられました。そしてこれが神様の御心です。とどまることが、イエス様はヨハネの福音書の6章の38節と39節でこう明かされました。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。救いが完成するまでイエス様は死の御心を行って私たちを守り、導き、育んでくださいます。信じた者は神から生まれ、イエスキリストを信じる 信仰を神からいただき、そしてその信仰を全うしていくのです。こうしてクリスチャンたちは主の守りの中にとどまって身を結んでいきます。世は神様に敵対し、その罪の身を刈り取り、終わりの日に裁かれます。しかしイエス様を信じた者は神によって生まれ、そして福音を信じ、そしてキリストのもとにとどまって身を結んでいき、栄光のうちに入れられていきます。フィリピ人の手紙の3章、新約聖書398ページです。12節をお読みいたします。これがパウロの証です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。これが大人であるクリスチャンの考え方だと、彼は15節で教えています。神によって生まれたものはやがて大人になって、このように信仰を確信して、神の守りのうちに全うしていくのです。イエス様を神の御子と、主であると信じる者は、こうして世に勝ちます。神を愛し、兄弟姉妹を愛し、そして神の御心を行って完成していくように守られているのです。クリスチャンの生涯、一応ではいろんなことが、必ずしも順調満帆とはいきませんけども、濃縮されたゴールに向かっていることを覚えて、確信を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。愛のうちに、信仰のうちに、そして希望のうちに、私たちが守られていることを覚えさせてください。そして、大胆に、主を明かしして、救いが広がっていきますように導いてください。今日の主を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。